今のウスタビガの話なんですけど、考えてみればウスタビガはそういう繭を作るっていうことを、なんていうんですかね、本能的というんでしょうかね、もうちゃんとそういう巣を作るんだよ、繭を作るんだよっていうことが入っていて、頭の中に。そして繭を作るんですけども、まさか下に作る穴が水抜きの穴だなんてことはウスタビガは知らないんですよね。だけど自分の命を守ってくれる大事な穴なんですよね。言ってみれば私たちも神様に守られていて、で私たちは人間は知恵があるもんだから、何もかも知りたいと思うし、それは悪くないんですけども、知りたいと思うし、そういう気持ちが強いわけですよね。そうすると分からないとすぐ疑問に思ったり、神様のお守りを疑ってしまうようなこともあるんじゃないかなと思うんですね。だけど私たちの預かり知らぬところで、神様は私たちをちゃんと守ってくださってるっていうことを、このウスタビガが作ってる繭の水抜きの穴を通してですね、教えていただくことができるんじゃないでしょうかね。そう思いませんか？はい。たとえ少しでも殉信。この殉信という言葉がちょっと分かんないんですね。すいません。私と同じようにこのマイクもだんだん年を取ってきたんだと思うんですね。ちょっと性能が落ちておりまして、ごめんなさい。ジョンシンという言葉は韓国の言葉です。なぜその言葉かっていいますと、昨年の8月8日から12日まで、韓国ソウル市の隣の広陽市、高い太陽のようという市で持たれた選挙大会に私たち出席した、そのことに関係があるんです。韓国風に言いますと、尊虚、殉信、お分かりになりますかね？韓国語のクラスをお持ちの方は分かるかもしれません。もうちょっと言うと、尊虚へ手旨殉信、つまり選挙のために前進、前に進むっていう、そういう意味です。ということは、殉信っていうのは進む、前に進むっていう、そういうことです。あら、困った、固まっちゃってます。コンピューターを使って何かをするときですね、特にこういうパワーポイントをするときに、こういうことが起きるんですね。あ、動きました。はい、ありがとうございます。相原さん、ありがとうです。助かります。8月の8日、関西空港、大きな関西空港が水で覆われた、あれよりも前でしたので、私たちは何事もなく行くことができました。ただし非常に安いチケットでしたので、小さな飛行機で行きました。無事にソウル金浦空港に着きました。もうタラップで直接下に降りたんですね。そしてウェルカムソウル金浦空港の建物です。で、知らないところに行ったら皆さんもそうだと思うんですけど、非常に不安ですよね。そこにちゃんと青年が待っておりまして、ウェルカム、選挙大会ようこそいらっしゃいました。もうこれで安心しますね。友人とも会いました。とても仲良しにしております、石井さんと中山さんです。はい、嬉しく思います。斉藤先生が迎えに来てくださってました。それから韓国の方、左の、あの方は左の大柄の方は私たちをホテルまで ご自分の車で送ってくださいました。この会場とそれからホテルですけれども、シエナホテルっていう日本人の人たちの指定されたホテルでした。そのホテルを往復して乗ったのがこのマイクロバスです。こういう車がですね、何十台です、何十台もこの会場に集まっていました。それほど参加者が多かったわけです。でこれが建物の一部です。6って書いてあるのが6ホールということです。ホールの6ということで、そこを私たちが使いました。後ろにはアパートが建っています。広陽市っていうのはベッドタウンですから、もうたくさんの人たちがソウルに働きに行っています。アパートで、こちらよりも地盤がいいんでしょうかね、地震が少ないんでしょうか、非常に高いアパートですね。驚くような高さです。これは日本人の人たち の受付の場所です。足立さんの息子さんや稲田さんの息子さんや、池田さんのお父さんですね、なんか皆さん中でご存知の方いると思います。映ってます。ロビーというんでしょうか、広場というんでしょうか、入り口のところの広いところです。この列がありまして、これは日本人の人たちの列で、一番後ろにちょっと髪の毛が短そうな青年が立ってますが、私が昔々小学校の時に教えた、牧師さんです。今の広場のところ、上から見たところで奥の方に前進と書いた何ていうんですかね、そういうエンブレムというんでしょうか、そういうのを飾ったものがこうぶら下がっていますね、垂れ下がっています。韓国のパスファインダーの人でしょうかね、私たちを案内してくれました。いろんなことを尋ねることができるんでしょうけど、私は韓国語が話せないので、ただもう挨拶を英語でしただけでした。花田先生の奥様とお嬢さんに会いました。2人はこの選挙大会の臨時に作られた大きな合唱団がありまして、その合唱団のメンバーに参加してましたので、同じユニフォーム、これ「GO」って書いてありますね、前進というか「行け」という、そのロゴの入ったコアヤの参加者のユニフォームを着ていました。皆様によろしくということです。私たちが2度お世話になった食堂です。ここも一応会場でホール7というふうになってましたね。ものすごく大きいんです。でこれではよく分かんないので上から見てみましょう。ここにですね、200ほどのテーブルが並んでいました。200のテーブルにだいたい1つテーブル10人ですから、2000人が食べれるという、そういう感じですね。非常に広い場所でした。もうここでも食堂でなければ他の催し物ができます。真ん中あたりに食物が用意されておりまして、自由に取っていいというバイキング形式で、韓国のサンイクフーズが提供しているものでした。偶然ですね、有野台教会の方がちょうど集まりまして、偶然です本当に、後にも先にもこの1回で だけでしたけれども、懐かしい安井先生ですね、懐かしい草加さんですね、それから村沢牧師もちょうど来てくださいまして、山形さんたち、西江さんもおられますし、嬉しいですね。白髪の緑色の方は3年前に東北の仮 の住まいですね、訪問した時に一緒に行った熊本の方です。台湾の参加者の方、民族衣装、前のスクリーン、これと同じものですね。でこれはもう本当にちっちゃくてですね、とんでもない大きさで、多分横は30メートルから40メートルはあったんじゃないかなと思いますね。非常に大きなスクリーンで、4つか5つぐらいの、絵というか、それが映っておりましたね、スクリーンに。 チマチョゴイのこの方も案内人の方でしたけど、残念ながら日本語ではお話できませんでした。で、写真を撮らせてくださいって言って撮らせていただいたんですね。素敵な向こうの民族衣装だと思いました。後ろの方だいぶ人数が集まってきて開会式が迫ってきましたので、後ろの方からちょっと撮ったんですけど、撮りきれないんですよね、あんまりにも 長いというか。でもこれでお分かりくださると思うんですけど、大変大きいですね。画面が 1,2,3,4,5,5つ、 両側の外側が一番大きいスクリーンで、そして真ん中に3つありますね、小さいのが。でよく見てくださったら、スクリーンのこの辺のところ、ちょっと黒っぽいところに人が並んでるの分かりますね。でこんな状態ですから、スクリーンに映さないと誰が誰だか何をしてるのかさっぱり分かりません。それほど大きいホールでありました。これは4カ国語で通訳の提供がありますよっていう、そういう案内の女性の紹介でした。ちゃんと日本語も入っておりますので、全然お話を聞くのに不自由はしませんでした。これだいぶ開会式がもういよいよ迫ってきましたので、だいぶ人が集まってきまして、席が埋まってきましたけども、残念なことに中国の団体ですね、中国からの参加者が非常に多かったようなんですが、出国できませんでした。中国政府がストップをかけてしまって、そういう集会というか、そういうところに行ってはいけない。だから中国って難しいですね。一応キリスト教はできますけども、伝道とか活動はできますけども、なんか外ではしてはいけないとかですね、いろいろ制約があるんですね。どうやって伝道するのか難しいなと思いました。日本人の人たちもその最初の各国代表の紹介に合わせて、参加者がいますので30人ぐらい、そのプラカードを持っていました。皆さん日本風だということで浴衣とか着物とかで、ね、用意しました。この人たちは日本の教育機関で働いている先生とか牧師さんのお嬢さんたちです。私たち大人もいましたですね。あちこちから、はい、集まってきまして、着物もそれから扇子もですね持ってますね。私も一応浴衣がありましたので、浴衣に下駄も履いて行ってまいりました。いよいよ出番です、日本紹介ので。皆さんも和服着てるし浴衣着てるし日本人だって分かるのにな、なんで日本の旗をと思いましたけど、考えてみればこの選挙大会に集まってくる人たちはほとんどアジアこの中国系で韓国系日本系というか、そういう東洋人ですよね。で見てみたらっていうか、顔を見たら見分けがつかないというか、みんな日本人に見えるし、みんな韓国人に見えるしですね。まあだから旗を持ってっていいのかなと。だいぶ集まってきましたけど、その手前がまだ空いてますね。実はここがその中国の方が来られる席であったんですね。相当の人数が来られる予定だったんですけども、ですので主催者の北太平洋アジア支部の方々は席が空いてるとやっぱり寂しいですよね。まあ、そういうわけで多分韓国の教会の人たちに参加を呼びかけたのかもしれません。なんかそういう話があったということを聞いております。ですからこの時はなんかちょっと席が空いててと思いますけど、後の写真は埋まってます。わざと小さい写真で埋まってますでしょ見えない。後でお見せします。はい、そしてアジア伝道の先駆者たちですね、本当に苦労なさって、もう血のにじむようなそういう言葉がぴったりのですね、伝道活動で開拓をしてくださって、その先駆者たちの紹介がまず開会式でありました。左の方からですね、アブラム・ラルールさん、さんと言っていいんでしょうかね、長老牧師さん、はい、それからグレンジャー教授、クイア・シュー・ 奥さんですね。そして孫本樹、韓国のね選挙活動をされた人たちの紹介がまず最初にありました。私たちの後に台湾の方がおられまして、私列の後ろにいましたので写真を撮らせてもらいました。1896年グレンジャー博士がおこひらさんと一緒に日本にやってきてですね、日本のセブンスデーアドベンチストの伝道が始まった、そういう紹介です。そして島田理事長の挨拶、そして私たちは壇の上に上がって旗を振る人ですね、私みたいに写真を撮る人、まあいろいろやっておりました。日本教団の席も決まっておりまして、大体日本人の方この辺り、なんと嬉しいことに300人以上が参加される日本から、そして先生、大会っていうと何々先生ってやります、それと同じでですね、日本代表山本美京先生、藤川三育小学校真ん中に立っておられます。日本語で先生されたかな、英語かな、でもご本人は英語が苦手だとおっしゃってたので、はい、支部の総理ですね、一番お偉い方です。この方がこういう企画をしてくださって、選挙大会があったわけです。本当に、カムサハンミダですね、ありがたいと思いました。ゴールデンエンジェルス、私たちの教会にもこの間来てくださいましたね。右から3番目の女性が日本語で証しをしてくださったね、日本語のとても上手なイ・ジュンさん、PMM 韓国から来られた牧師さんのお嬢さんで、小学校2年の時横浜三育小学校に来ました。それから6年の卒業までいましたので、日本語とっても上手ですね、日本人と変わらないぐらい。そしてもちろん韓国語を話せます。そして今英語ですね、アメリカに行って勉強してますので、彼女は、3カ国語を自由に話せる、いいですね。私もそういう親のもとに生まれたかったなと思います。チマチョゴリを着た韓国の、ね、女性のコーラス、とても素晴らしかったです。それから台湾の方たち、こういうイメージは私持ってなかったんですけども、民族衣装、まあ、山岳民族だと思うんですけどね、そういう民族衣装で出てくださって、そこで歌を歌って、それから証しもしてくださいましたね。本当に慰められる素晴らしい証しでした。これがその様子ですね、ちゃんとハーモニーです。ちゃんと何ですか、パートに分かれてですね、和音で素敵な合唱を聴かせてくださいました。日本からは沖縄の伝道のことについてイー・コンカン先生がね発表してくださいました。彼は韓国人って、もう韓国語で話せばそれで済むことなのにですね、わざわざ日本語でお話をしてくださって、で隣で方が韓国語に通訳する、そして日本のことを紹介してくださいました。登壇した方たちですね、ちょっと懐かしい吉村先生がおられますね。それから他にも沖縄の教会の人たちです。エーサー踊りっていうんですか、沖縄の踊りでそういうのがあるんですけども、そのちょっと衣装を着てですね、日本らしいというかですね、そういうのを、出してくださって、でこれは久慈川教会の講演会の後の記念写真のようなんですけど、皆さん着物姿がほとんどですよね。子どもたちも和服です。ですけどそこに牧師さんが真ん中にお座りなんですけど、この方に覚えがありますか、どなたか。私は勝手にね、この人クロス先生の、私の義理の父のお父さんじゃないかな、中内牧師じゃないかなと思ってるんですけど、全然わかりません。なんか似てるんですよね、もう時期といい、まあ、とにかく久慈川で非常に熱心に伝道活動がなされて、そして地元の有力者であった、根本家の人たちが大勢クリスチャンになった、で今も久慈川教会を支えている、そういう話にずっとつながってまして、東京衛生病院には、その子孫である、根本先生がねお医者さんしてますし、 これは残念な、そのこれ会場いっぱいですよ。40メートルのその大きな大スクリーンにこれが出るんですよ、このグラフが。でこのグラフを見ていただくと分かる通り、日本の教会の成長って書いてあるんですけど、成長がもう心当たりで急激に落ち込んでるんですね。でこれは何かというと、左を見ていただくと分かる通り、数字が書いてあります。100、200、300、400、これは年間のバプテスマ数です。それがずっと順調にこう 右肩上がりで伸びてたんですけども、この辺からですね、急激に下がっちゃったんですね。本当残念なことに、年間のバプテスマ数がもう百何十人ってですね、そういうふうになって、ですので世界総会も力を入れて日本伝道マラナタ活動というふうにつながっていったんだと思います。そして日本にですね、総理も来てくださったんだと思います。777の断食祈祷、これもそのことですね。全部この今のグラフに象徴されています。そういうことですだと思います。立川教会の活動の様子です。これ2013年のですね、これも全部私が撮ったんじゃなくて、これ全部会場の大スクリーンに映しているものを私が映したんですね。また映しです。でもこうやってそこに集まった何千人もの方たちに、私たちの日本の今の状態、伝道活動の状態を知っていただいていたわけです。日本各地で2015年に行われたバプテスマの写真です。左下に川原牧師さんがいますね、はい。フィリピンで伝道講演会が何て言うんですかね、牧師さんの訓練のためのそういうことを兼ねた伝道講演会が持たれました。日本からも40数名のね、牧師さん信者さんたちが集いまして、それぞれ慣れない英語でですね、説教をして講演会を持ったそうです。そしてたくさんのね、方々が洗礼を受けたそうです。その洗礼の数ですね、バプテスマを受けた人たちの人数を見て、日本から行った牧師さんたちは羨ましくも思い感激をしたそうです。一人や二人じゃないんですよ、何十人何百人ですからね。そういう数でバプテスマ、私も行った時も百何十人のバプテスマで、バプテスマがいつ終わるのかと思うぐらいでした。もうあの時は、ね、何百人ですから、ちょっと数字はっきり覚えてないんですけど、まあ、あまりにも多い人数で、私行った時もプールでしたんですけども、プールで10箇所、プールの10箇所で10人の牧師さんたちが一斉にバプテスマを授けました。それでもね、終わったのが3時間ぐらい後だったんですかね。ものすごい人数でしたね。500人だったですかね。もうとんでもない数でしたね、はい。でそういうこと、そういう場面に日本の牧師さんたちが出会えて、刺激を受けて、いっぱい考えさせられて帰ってこられたと思います。鹿児島教会 の講演会の様子です。これは特別にそのソウル の尊教大会ですね、宣教大会で紹介されました。真ん中のは森牧師です。その活動の様子です。ここに鈴木信春君と鈴木恵がいますね。妹と弟、義理のですね、活躍してくれて嬉しいと思います。いつも講演会で、歌を頼まれて参加しています。2日目は私たち大議員ではないので、一般参加者のためにツアーが用意されました。そのツアーも一つは国境地帯に行くものと、もう一つはこのキリスト教伝道に関わったところに行く、その2箇所でした。1箇所をご紹介します。その1箇所に行くだけで、このバスがずらっと50人乗りですかね、こういう大型のバスがずらっと並びましたね。中の、一番手前のは札幌教会の牧師さんの奥様とお嬢さんですね、みんな私たちの教会の信者さん。このバスはみんな日本人の人たちでした。でその建物です。渦山、鳥という字に頭という字に山って書いて、これ渦山ですかね、渦山統一展望台で、川幅が3キロの向こうに北朝鮮の昔の首都であったケソン、開く城って書いてですね、ケソン海上って言うんですかね、海上市が見えるんだそうです。 高麗時代の王都って書いてあるんですね。農村風景で、それの建物の中にこういう朝鮮半島の、ね、地図がありました。右側にいるのが東牧師ですね。あ、東牧師かな。どっちでしたかね。北と西日本と北に西日本、東日本と西日本で東の読み方が違うんで混乱しちゃうんですね。こちらの方は東でいいんですかね。西日本は、東日本は東ですね。対岸に見えるのが、その黒く見えるところ、もう一つ向こうに薄く見えるのが北朝鮮です。ケソン市です。で、ここから向こうが見えますので、北朝鮮側の方にふるさとのある人はここに来てですね、涙を流しながらふるさとを思うんだそうです。まあ、そのために建てられた建物かもしれません。そこに行って、私たちは何をしたかというと、祈ったんですね。統一の願いを書いた葉っぱの形をした紙をこの木に取り付けています。そのピンク色とかいろいろついているのはこれ全部願いを込めた言葉が書いてある葉っぱなんですね。そして統一の何ですか、木なんですね。で、私も一応書かせていただきました。帰ってきて食堂に行きましたら、こうやってお祈りをしている姿に会いました。そういえば学生時代、千葉の奈良派ですけど、今大滝ってちょっと言いづらいんですけど、私にしてみれば奈良派なんですけど、奈良派のそういうところで、そういうところってその中でこういうお祈りをしているのをもうしばしば見かけました。寮でですね、校舎で、礼拝堂で、もう本当にこういう姿を見ることはもうほとんどなかったんですけども、ここに行ってですね、こういう様子をたびたび見させていただいて、本当にまあ心強く嬉しく思いました。みんなお祈りをしてですね、言葉は違えど風習も違えどですね、同じ思いというか同じ心を持って同じ神様を信じているという、これは本当に素晴らしい共通だなと思いました。出されたお食事見てですね、あれ、有野台のパトラックと似てるなと思いました。ほとんど同じですね。もういかに韓国と日本が近いかっていう表れだと思います。なんかさつま揚げみたいなものもありますし、 もちろんこれは韓国のサンクフーズが提供してくださったものですけども、まあ、一応食べ放題っていうかバイキングですので、いくら食べてもいいんですね。最初は欲張ってですね、片方にお菓子っていうかそういうデザートと、片方にこのお皿をこういう主食っていうかそういうふうでしましたけども、それは一回きりでですね、まあやっぱり年を取ったのがあんまり食べれなくてですね、大体一つの皿でもう果物もみんな乗せて、だからいかにもいっぱい食べてるようですけども、そうでもないんです。ブースがいっぱいありました。60ぐらいあったかな、50か60、たくさんこういうものがありまして、ここは日本のブースです。鹿児島と天沼と世田谷ので、そこに行ってまいりまして、そこにちゃんと教会の紹介とかですね、いろいろありまして、ああ有野台教会も大きいんだからこういうのがあってもよかったかなというふうに思いました。で、他にはですね、教団のブースではサンクフーズのブースとかですね、まだありましたね、英語学校の紹介のブースとかですね、はい。台湾の宣教の様子がありました。教会が56、学校関係が14、全部合わせて112で、人口に対する割合は3539人に1人がセブンスデーの信者さんです。3500人ぐらいに1人のセブンスデーの信者さんがいるんです。台湾は羨ましいですね。日本はどうなんでしょう。1万5000人、1億2000万、2700万ぐらい、 0.00 いくらですね、パーセントでいうと。もっと伝統が発展したいなと思います。合間合間にですね、もう向こうのうちの教会、学校が建てた音楽学校の生徒さんか先生か、それよくわからないんですけども、バイオリンの特別賛美歌のそういう演奏がありました。 他にもフルートとかですね、声楽ですね、お一人で歌う歌とか、はい、素晴らしい声で歌っていただきまして、もう羨ましく思いました。日本の紹介の時間がまた別にありました。さっき の, 自己あの最初の紹介とは違ってですね、もうちょっと詳しく紹介がありました。グレンジャー博士と奥様、そして岡平照彦牧師ですね、牧師、そしてこの人のお孫さん、照彦牧師のお孫さんが私のクラスメートです。で今アメリカに生活してますけども、はい、だから非常にこうつながりを感じますね。教団の様子です。これ2004年の資料で、1万5000人の信徒数、東日本と西日本と沖縄教区合わせてですね、教育機関です。大滝、広島、これ立川、ごめんなさい、広島三育高校中学校の、祈祷集の様子です。これ全部今見せてお見せしているものは全部会場のその40メートルぐらいの長さの大スクリーンで全部これが映されてるんですね。それを私が映しただけのことで、だからこれ全部そこに集まった何千人もの人たちに紹介されているわけです。マラナタ活動の一環で、横須賀のシャロームの施設長の安光司先生、牧師さんがお話をしたようです。最後にはバプテスマがありました。その様子をですね、全部お見せした後で島田理事長はですね、皆さんに訴えました。この40メートルの大きな、ね、大画面に映った島田総理、理事長がですね、切々と訴えました。何と訴えたと思います？日本の伝道のために祈ってくださいって、日本の救霊のために祈ってください、助けてください、そういうアピールをいたしました。その時にですね、聞いていた会場の人たち、祈ってくださいって言った後、本当に祈って祈る時間があったんですね。その時にそこにおられた方がみんなですね、日本の伝道のために祈ってくださいました。私この写真撮ってたんですけど、今でも胸が詰まりますね。とても嬉しかったです。その後ダブルコーテット、日本の牧師さんたちのダブルコーテットがキングズ・ヘラルドの予言の声の人たちの歌ってた英語の歌をですね、非常に綺麗にコーテット、うちの私たちの久木田先生もね、コーテットのように綺麗に歌ってくださいました。本当に。そしてその会場に集まった人たちに証しをした国の人たちの、そういう何ですか、これエンブレムというんでしょうか、そういう旗みたいなものをですね、紹介しました。こういう人たちがって言って、もうこれ土曜日ですけども、土曜日ですから近隣のソウルの、まあ分かりませんけども、教会の人たち、私たちの教会の人たちが集まって来られて、もう通路のところも全部椅子を並べましたね。それでこっから向こうまで、こっからって変ですけど、手前から向こうまでですね、全部人人人でですね、もう私のカメラでは撮りきれませんでした。でも様子分かってくださると思いますけど、本当にすごい、多分4000人は行ったんじゃないかなと思います。ずっと昔にですね、アメリカで世界総会に参加した時にですね、1万人だか1万5000人だか忘れましたけど、すごい大ホールで、私たち私コアイアの面で合唱団のメンバーでそこに行って、その世界総会の大総会のその時に合唱でしたんですね。でその時にそこに集まった、世界中から集まった人たちを前にして、それみんな私たちの教会の信者さんだってことで、もう本当に感激でしたですね。そういう感激したことをこの場所にいながら思い出しました。すごく励まされましたね。でこの人たちがみんなその少しの時間ですけども、日本の伝道のためにお祈りしてくださったってことは本当に嬉しくて心強いことでありました。世界総会のテッド・ウィルソン総理も来られて、 お話をくださいました。稲田牧師が紹介しておりました。でお話がありましたけど、旧例の証でした。総理があちこちに行ってですね、そういう旧例した、された人たちのお話をいっぱいお聞きになったんだと思うんですね。でそれを紹介しておりましくださいました。もうとてもね、たくさんのお話でした。もうですから行ってよかったなと思いましたですね。励まされました。そしてその中で総理が言った言葉がこれでした。4カ国語で出てます。新来心は新来心を呼び起こす、各時代の希望の言葉です。ホワイト夫人の言葉でした。それがこんなふうに全部ね、会場中の大スクリーンに映るわけです。で総理はそこにいるんですけどね、見えませんね、小さくて。でもこのスクリーンのおかげで身近に感じることができました。献身の祈りです。村沢牧師がおられますね。ちょうどここ日本人の席のところでした。でその後モーセの後を引き継いだヨシアとカレブがですね、カナンの地、約束された地に向かっていくというその場面の劇でありました。そして持ち帰ったのが大きなブドウの房でした。これが民数記に出ているあの言葉ですね。12人の石膏たちが持ち帰った大きなブドウ、それは何を意味していたかというと、もうものすごい豊かな土地である、だから私たち行きましょう。だけど10人の人たちは反対したんですね。もうそこにいる巨人とかですね、いろんな多民族がそこにいて、そこに行くためには大きな戦いをしないといけない、私たちは勝てない、負けない、だから行くのをやめましょうって言ったんです、10人の人たちは。でもヨシアとカレブはそんなことはない、神様のお守りがあるんだから勇気を持って前進しよう。その前進っていう言葉が宣教大会の前進でありました。私たちが行きめくって探った地は非常に良い地です。もし主が良しとされるならば、私たちをその地に導いていって、それを私たちにくださるでしょう。それは父と蜜の流れている地です。ただ主に背いてはなりません、またその地の民を恐れてはなりません。そしてその後のお話の後の呼びかけにですね、大勢の方が参ってました。バプテスマを受ける人、バプテスマを授ける牧師さんですね、これからも伝道活動に勤しみたい人、ボランティアの人、みんな出てください。もう大勢前に出ましたですね。何百人もの人が前に出ました。そして前に立っている、席に立っていた人たちもですね、それを見てですね、本当に勇気づけられました。ちょうどその時ですね、まあ偶然かなんか分かりませんけど、これは土曜日じゃないんですね、その最後の日なんですけども、島田理事長とテッド・ウィルソン総理がですね、ちょうど隣り合わせになってましてね、なんとなく私に聞こえてきたんですね。理事長が、テッド・ウィルソン総理、日本のために世界総会でいつも私たちのために祈ってくださってるそうで、牧師さんたちの名を挙げて祈ってそうで、本当にありがとうございます、日本のために目を向けてくださってありがとうございます、そう言ってるんじゃないかな。で総理がですね、いやそんなことない、あなた日本の伝道のために一生懸命やってるね、日本に帰ったらね、日本の信徒の人たちに私からよろしくと伝えてちょうだい、なんかそんなふうに私には見えました。はい。でも総理は日本のことを覚えて祈ってるよって本当に言ってくださったんですね。これは嬉しいことであります。また総理としては世界中のことを覚え、日本のことを覚えて当然だと思うんですけどね。そして最後にこのような、なんていうんですか、これ名前わかんないんですけど、こういうのなんていうんですか、日本語ではないんですよね。森先生、こういうのなんていうんですか、山形先生、わかります？これ僕ね、タオルじゃないと思うんですけど、なんて読んでいいかわかんないです。まあとにかく見てくださったらわかる通り、日本語も読めますね。これを全員がいただいたんです。 ね、それを、そしてこれをこうかけて、あなたの国に帰ってあなたのできることをしてくださいと、あなたのね伝道教会活動をねしてください、全員がいただきました。そういえばこんなのもですね、韓国がちゃんと韓国教団ですね、支部がちゃんとこれ作ってくださったんでね、日本語用のものを、300人かそこらの人たちのためにちゃんとこんな立派なですね、プログラムを作ってくださった。そこでこの言葉が必要ではないかなと思います。今こそ全員参加の伝道が大切です。教会員一人一人が参加してこそ教会活動に力が出てくるのです。自分には、私には何ができるかを考えて行動することができたら、たとえ少しでも前進できたら、私たちのアリンドネ教会はもっともっとイエス様に喜ばれる教会に成長できるのではないでしょうか。そういうふうに祈りたいと思います。そして皆さんがそれぞれね、信者さんとして自分の持ち分を果たしてくださると、この教会は新しい建物が建つ予定ですけれども、もっともっとね、建物だけでもなくて教会の中も信者さんで満たされていくのではないかなというふうに思います。またそう信じたいと思います。